はい、ですね、今回ちょっとその B 向けとか、B 向けっていうか、その企業向けに提案するときの、やり方というか、をシェアしたいんですけども、で、先日、ある方から、企業に対して、その自分の商品というのをその提案したいっていう相談を受けたんですね。その人は、ちょっとあまり詳しくはないですけど、そのお茶とかをこう販売してて、で、そのお茶をこう福利厚生のために、福利厚生とかで使ってもらうようで、その企業に提案したいと。その社員さんがそのお茶を休憩の時に飲んだりとかっていうふうなことをこう提案したいっていうことだったんですね。で、じゃあその場合にそのどうしたらいいのかっていうのをアドバイスいただきたいんですっていうような、そのご相談内容だったんですけど、で、そこでその僕がアドバイスしたことを今回、ちょっと結構それいろんな人使えるんじゃないかなと思ったんで、そのアドバイスをシェアするんですけど、で、一個その企業に提案するときに結構知っといた方がいいのが、その結構企業って、大きい企業になったりすると、予算っていうのがあるんですね。予算っていう、要するにもうここにこれぐらいのお金を使おうっていう、その計画というか先に決めといて、で、そのお金の中でうまくやりくりをして、成果を上げていくとか、そういうことが目的なんですけど、で、その企業って要するに前の年に、その要するに翌年の予算計画っていうのを、その部署ごとに立てたりするんですね。だから営業部は例えば100万円とかわかんないですけど、そういうふうにこう、そこで使うべき、経費とか、そういう予算っていうお金を、この割り振るわけですね、部署ごとに。で、なるべくこう無駄がないようにっていうふうに、その与えられた、じゃ営業部はその100万の中でなるべく無駄遣いしないように、こう効果的にお金を使って、その仕事をやりやすくしたりとかってするわけなんですけど、で、そうなってくると、それをずっと切り詰めてとか、節約しながら使ったりする部署があったりすると、年度末ですね、要するに年度替わりが4月とかなんで、大体2月3月とかぐらいになってくると、その予算がこれ余るんじゃねっていうことが出てくるんですね。この部署、お金用意したけど、予算としてお金を用意してるけど、これ使い切らなくて大丈夫だなみたいなことが出てくるんですね。で、そのもちろんその予算がお金が余れば、当然それは利益として会社は計上できるんで、もちろん会社としてはいいことなんですけど、ただそれだけじゃないというか、メリットだけじゃなくて、予算が余るとデメリットっていうのがあるんですね、企業側からすると。で、予算が余るとどういうデメリットがあるかっていうと、例えばその部署で営業部に100万円っていうのが割り当てられて、それが余るとしますよね。で、そうすると、その会社からは、要するに翌年、じゃあ次の年も営業部にそんなお金いらなくねっていう話になるんですね。余ってたんでしょって言って。だからそんなにお金かけなくていいよっていうふうに判断されて、で、その営業部の予算が減額されるんですね。少なくなっちゃうんですよ。じゃあもういいよ、来年じゃあもう別に50万でいいんじゃないみたいなことですよね。今年100万だったけど。そう。で、そうなると、翌年の要するに予算がカットされていくんですね。で、これ予算がカットされると結構社内的には面倒くさいとことかあるんですね。要するに、その社員からね、他の部署はなんか結構いい待遇というか、そういう、じゃわかんないですけど、ね、そうやってお茶が何種類もあったりとか、コーヒーただで飲めたりしてんのに、なんでうちはそれできないんですかとかね、そういう、なんかその社員内で、社員同士で、その社員同士っていうか、その会社内で結構なんか、その 摩擦が起きてたりするんですね。使える備品がなんか、なんかあっちの向こうの、あっちの店舗の掃除機は買い替えてもらってるのに、うちのとこの掃除機は古いままなんだけど、壊れたままなんだけどみたいなこととか、なんかそういうその不満みたいなことがこう起きて、摩擦が起きたりしてるんですよ、結構、意外と企業って、そういう小さいことでもこう社員同士が結構ブーイングしたりしてるんですね。で、どうしてくれるんですか、部長みたいな感じで、その、まあ、板挟みにこうなってる中間管理職みたいな人がこう上からも下からもなんか文句を言われたりとかっていう状態が待ったりするわけなんですよ。そう、だから、予算って使い切っちゃった方が面倒くさくないっていうのがあるんですね、1個、社内的に言うと。そう、なので、僕、結構大きめの企業でもともと働いてたんで分かるんですけど、その板挟みに遭う側としては、もう使っちゃった方が楽だし、面倒くさくないというか、いいんですね。で、その会社の経営面から見ても、その要するに予算として立てた、まあ、ここにこれぐらいのお金を使うであろうっていうこの予算と、実際にその使った金額っていうのが、まあ、イコール、要するにここにこれぐらいお金を投じようっていうふうに計画したことと、実際にここにそれだけお金を使ったっていう、そのそこに差がないっていうふうになると、その該当してる事業部的にはまあ優秀だなというような、まあ評価をされるわけですよ。ちゃんと計画通りだったし、そうだから、まあちょっと売り上げが足んなかったけど、営業部ね、売り上げが足んなかったけど、でもちゃんと予算を使い切って、ちゃんとね、その与えられた100万円っていうのを有効活用したんだけど、まあ、ちょっと売り上げが少し届きませんでしたみたいなことだったりすれば、じゃあまあ来年また対応しようみたいなことになるんですけど、仮にこれ100万円も使ってなくて、営業部がじゃあ100万円使ってないくて、売り上げも行きませんでしたみたいになったら、ちゃんとその割り振られた100万円有効に使えよみたいなことを怒られるわけなんですね、また。だから社員のモチベーションアップでもいいし、広告活動でもいいし、なんかチラシ作るでもいいし、なんかとにかく有効にちゃんと、会社としてそうやってお金を割り振ってるんだから、そうやって社員のね、やる気をアップさせるようなことをやったりとか、なんていうのかな、お客さんを喜ばせるために使ったりとかっていうふうに、ちゃんとその100万円ちゃんと使いなさいよということになるわけなんですよ。だって予算ちゃんとうまくお金使えてないから未達だったんじゃないのみたいに思われると、そう思われるわけなんですよね。そうだから、結構その予算消化っていうのは大事というか、その決定するのが、まあ、例えば事業部の部長だったとしたら、その営業部長が、例えばじゃあその予算をどこにね、何に使うかっていうのを決める決定権がある会社だとしたら、その営業部長の人は、要するに、まあ、使い切っちゃった方がきれいに物事が済むわけなんですね。だから、そこで、じゃあもう2月3月にこれちょっと余るな、50万ぐらいっていうふうになったりした時って、結構めんどくさいんですよ。自分の仕事も忙しいし、その中ででも50万これ余っちゃったらやばいなと。だから逆にどこに使おうかなみたいなことになってきたりするんですね。1月2月3月ぐらいになって予算が余ってる、その企業で予算が余ってる部署っていうのは。そう、だからそこに、例えばじゃあ50万円で、50万円分、そのなんか福利厚生で、その、まあ、お茶の機械を入れましょうとか、まあ、でも機械じゃなくてもいいんですけど、そういう備品を提案したりとか、ここにデスクを変えませんかでもいいし、パソコンを取り替えませんかでもいいし、なんか浄水器をつけませんかでもいいし、だからそういうのがいっぱいあってくれると、じゃあそこに全部使おうとなるわけですね。そうで、もう3月とかになってくると、結構もう急いで使わなきゃいけなかったりすると、その2月3月とかで急いで使わなきゃいけなくなったりすると、もう結構思考停止で意思決定されてることとかも多かったりするんですよ。そうだから同じ1年間のうちで、その企業に提案するんだとしたら、まあ、そういうところで課題解決をできるフリーランサーとかだったら、そのタイミングを狙うといいですよって言ったんですね、僕、そのアドバイスとして。だから、まあ、今ぐらいから、11月とか12月ぐらいから、そのもしもその企業に提案できるんだったら、そこで、まあ、なんか見積もりとかを出しておけば、じゃあ金額が、じゃあ50万円余ったなと。で、ああ、確か〇〇さんのところの提案、これ、そうか、20万円でじゃあ SNS の広告運用やってくれるんだとかっていうふうになったとしたら、 じゃあちょっとこれもう広告でも回して、ね、せっかくで売り上げもいってないし、だから広告とかに使おうかなみたいな感じになって、じゃあちょっとこの SNS で、プロモーションとかは分かんないけど、そのネットでプロモーションしてくれるとかっていうのができるんだったら、これ30万円で依頼するからこれお願いしてもいいですかみたいな話が来たりするわけなんですよ。そうだけど、そこの、余り予算です、じゃあ予算が余りそうですってなった時に、その部長のところに何の資料も見積もりも手元になければ、もうそれを採用するのは無理なんですね。そうだから2月3月にその提案した企業のその意思決定者のところに、その自分の提案書だった見積もり書っていうのが、届くにはどうしたらいいかっていうふうなことで作戦を練るといいですよって言ったんですね。その企業向けにもしそういうものを提案したりすると。で、その要するに、意思決定される確率を高くするんだったらってことですね。特に高額とかだと、余計高額な商品とか扱ってたら余計なんですけど、30万、40万、50万とか、100万とか、そういう商品を扱ってる人だったら、余計にその企業の余り予算っていうのは絶対狙った方がいい、そのタイミングであるんですね。研修とかもそうですけど、だから企業向けに研修をやってるフリーランサーとか、その小規模の経営者とかだったら、そういうところも狙えると、すごくその、スムーズに提案が通りやすかったりするんですよ。だから5月とか6月に提案するよりもですね、あ、うちね、そう、予算余ってるわっていうとこ、もしそういうところに当たれば。そうだから、1年中で提案しやすいっていうのは、その2月3月とかに、その余り予算の消化のところに提案しに行くと、ちょうどニーズがマッチしたりとか、多少ずれてても、それ以外になんかうまく使えそうなものがなかったりとかすると、もうじゃあそれお願いしますみたいなことになったりすることがあるんですね。そんなに全然ゴリゴリに売り込んでなくても、見積もりだけ相手の手元に届いてたりすると、じゃこれもうここで使おうとか、広告で、それが広告とか、その事業部のニーズとかに合ってたりすると、それでもう採用されたりするんですね。そうだから、ここを狙うといいんじゃないですかっていうのが、一つそのアドバイスとして、僕はその人にしたことだったんで、結構そのタイミングというか、11月12月ぐらいからその開拓し、開拓っていう、開拓はもう常日頃からするんですけど、その提案のルートが分かってて、決定権者とかまで知ってるんだったら、知ってるって状態だったら、その1月2月ぐらいにその人に自分の商品サービスの見積もりが届くように活動してみると、結構その決済がすぐに、普段だったら降りないようなことでも降りたりすることもあるんで、同じ企業向けに提案するんだったら、そういうのもいいんじゃないかなというふうに思います。